くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこどう薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す。漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこどう薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬のくまねこどう。
くまねこ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、一応世間的にはゴールデンウィークですけどどうですか？
はい、今年は頑張っちゃって
頑張った
3、4、5と3連休っていうのをやってみました。就職してからっていうんですか、お仕事始めてからなんか連休っていうのをまともに取ったことはございませんで、
はい、
連休っていうんですかね、ゴールデンウィークって、だいたいなんか働いてたような気がしまして、
まあだいたいなんでだろう、そういう時だったり、はい、夜遅くに調子悪くなるんだな、休みだ、病院も休みだ、お薬もないかもよで緊張する。
ああ、あるかもしれないですね
ということはですよ、はい、先生、やっぱりこの時期というのは体調が悪いんだ、みんな。
いや、僕の印象では5月と10月はめちゃめちゃみんな体調がいいんじゃないかという、4月は足元寒くて上暑かったりとか、
うん、
なんかそういうので体調が悪かったりとか結構多かったと思うんですけど、
今年特に、
うん、そうですね、これが5月近くなってきてからは割と暖かくなってきて安定しだすんですよね、
うん、
であと4月やっぱりいろんな、職場とか学校とかもそうなんですけども、行くとこが変わったり環境が変わったりするんで、うん、皆さん緊張してて1ヶ月ずっと気持ち合ってるんですよね。
まあね、ちょっと頑張ってるかも、
うん、でそれが一段ゴールデンウィークを境に一段落してそれで疲れは出てくるかもしれないんですけど、うん、
でしょ、
うん、天候的には多分この5月と10月は悪くないはずなんです。
あ、まあいい季節だよね、新芽のね、緑も綺麗だし、
そうですね、うん、だから暑くもなく寒くもなく、
うん、
乾燥してるわけでもなくみたいな、そんな感じのような気がするんですけどもね、うん、昔行った北京もそうで、うん、5月と10月だけはめちゃめちゃ過ごしやすかったんですね、
うん、
でこれが6月過ぎてくるとだんだん湿気強いなってきて、
梅雨があるし日本
は、そうですね、うん、で日本の病気っていうのは湿気が強くなってくると悪くなる病気が結構多いんで、
うん、
途端に皮膚病だとかお腹の調子を崩してったりとか、
あるある、
うん、ね、喉が渇いちゃったりするもんで余計水物を食べたりとか、うん、飲んだりとかってなってくるとまたそれに拍車がかかってくる、
うん、
そういう病気が6月くらいから出てくるんですよね。
うーん、
ということでこの5月は無茶さえしなければ、
うん、
割と調子いいはずなんですよね。
じゃあ陽気もいいとで、はい、本当は体力的にも精神的にも安定してるこの5月に、
そうですね、
自分の体メンテナンスしてあげなきゃいけないんだ。
そうですね、本当にいい機会ですよね、
うんうん、
こんだけ割と過ごしやすい時なんで、
うん、
いやじゃあ逆に自分が普段なりやすい病気は何なのかなっていうのを振り返ってみて、うんうん、それを改善していくにはいい機会ですよね、
うんうん、特にここのところを整えてあげるとそのあの6月とか暑い夏にいいよっていうのはありますか？う
ん、とかく気をつけなきゃなんないのは、うん、今から暑い時期に入ります、
はい、
暑くなってくると、胃腸の動きが落ちます、
うん
うん、
食欲も落ちます、
落ちます。で暑くなってくるとまた水物を取ってしまって胃腸の調子が崩れてったりします。
飲みたくなります、
飲みたくなります、冷たいもの入れます、
食べたくなります。
で一回ここでね手綱締めるんです、こうやって、
ほう、
うん、でここで冷たいもの飲んでっちゃうたりするとこのまま流れ込んじゃいますから、
うん、
いかに冷たいものとかね、
うん、
暴飲暴食せずにここでいい形を取れるかと、いい胃腸の調子を続けれるかっていうのがすごく大事なんです、
うんうん
うん、で普段下痢しやすい人、お腹張りやすい人、便秘の人みんなそうですけど、うん、治せるんだったら今なんじゃないかなと思うんですよね。
くまねこどう。
やっぱり皆さん見てるとやっぱ冷たいものとか、
うん、
あとはなんていうんですか、水物をすごく多く取りすぎのような気がします。食べ物屋さんとかレストラン行くときにまず氷水に出てくるんですけど、
そう言われてみれば出ますね。
まだ出ますね、いろいろ、
うんうん
うん、あれやっぱりねちょっと考えるべきじゃないかなと思ったりもするんです、
うん、まだあったかいお茶ならいいの、
う
ん、
そうですね、うん、あったかいもので、で食事の前に出る必要もないんですけどもね、
へえ、あ、そうなんだ、
うん、本当に胃腸が強い人っていうのは食事時にあんまり水物取らないです、
うん、あ、
うん、
チェックだよここ
チェックですね、
うん、
胃腸が弱い人ほど水物を取る、なぜですかっていう話です、
うん、なぜですか、
唾液出てこないんじゃないですかね、
うわ、お昼時ドッキリしてる人がいたりして、うん、
あの特に緊張してたりすると余計そうなんですけど、うん、唾液だとか消化器の出方が悪くなるんですよ、
うーん、
うん、胃腸が弱いイコールそういった緊張しいっていうような形も一つあって、
うん
うん、なんか食べようと口の中で、あの食べたものを消化していこうという時に、
うんうん、
唾液出てこない人って辛い、皮っからじゃないですか、
うん
うん、
むせるむせる、
むせる、しょうがないから水飲むんですよね、
うんうん、
ジュースを飲むんです、
うん、
だけど本来胃腸強い人っていうのは唾液分泌すごくいいですからね、
うん、
そんなのいらないです、ずっと見てて何も飲まなかったねっていうのが注意深く周り見てるんですよ、
へ
え、なんで飲まないのって、なんで飲まないのって聞く人はいつも飲んでる人なんですけど、
うんうん、そうだよね、そうだよね、うん、流し込んでるみたいな感じだもんね、
そうそうそうそう、そうじゃないと食べれないっていう人結構いますよね、
うん、
でそれで冷たいものとか水水分を普通の人以上に取ってしまう、
そうよね、流し込む分の水が多いんだよね、
う
ん、
だからけどそうすることによって本来消化していく上であんまり水って多くいらないんです、
うん、
むしろ多く入ってくると消化の邪魔をしてしまう傾向があるんで、
うん、
でなんかまた消化が悪くなってきた、本来だったらそれは自分の唾液でねこうやって、うんうん、食べ物を絡ませて分解していくのができなくて、うん、なんかパサパサしちゃうから水飲んでなんてことをやっていく、
そうなんだ、
そうするとこの消化が悪いもんでまた食べたものから栄養とかねそういったものは取り出せなくなっていくわけであります、ね、
じゃあまずは、はい、ちゃんとたくさん噛んで、はい、自分の唾液を出してあげる、はい、このお昼まず、
はい、でもしできなかったら、うん、ゆっくり食べましょう、
ここが問題なんだな、
なかなか難しいんですけどもね、
みんな早いもんね、見てると
そうですね、
噛んでんのかなっていう時あるもん、
あとねリラックスしなきゃいけないんですよね、
うん、ご飯時くらいね、うん、
消化活動と排泄活動的なものっていう、うんうんうん、これリラックスしてないとうまくいかないんですよ、
そうか、
緊張してたら一応動かないんです、分泌物出ないんです、動かないんだったら動かないなりに、うん、自分に合った食べるものと、うんうん、合った量っていうのをチョイスしなきゃいけない、
あーそうか、う
ん、人によってはおにぎり1個で十分な人もいますからね、
まあね、
うん、カツ丼食べなくてもよかったりもするんです、
うん
うん、もう定食食べるのが昼飯と思わない方がいいです
よ何でもかんでも、うん、入れなくていいんだお腹にね、うん、
自分にとっていいのはビスケット1枚かもしれないです、
そうね、そういえば長生きの日野原先生はそう言ってた、
ああ言ってましたか、
うん、
うん、やっぱり年齢長寿の年齢高くて頑張ってらっしゃる方っていうのはやっぱりそこら辺の節度をちゃんと抑えてるんだと思うんですよね、
うん、
うん、一日一食でも頑張れるって俳優さんとか、
うん
うん、芸能人とかスポーツ選手結構いますね、スポーツ選手はやっぱそれほど、うん、食べなきゃ
バランスよく食べないとね、
うん、いかないんですけどもね、うん、やっぱり年齢高くて頑張ってる方は割とそういうことが言われてるみたいですね、
へえ、いや今日なんか意外なことがいっぱいあった、
あ、
うん、
特にねやっぱりね先ほどの日野原先生のあれじゃないですけど、うん、ゆっくりあんまり食べ過ぎ胃腸の調子保ちながら、
うん、
節度のある食事をしていくことによって、うん、頭の活動もすごくシャープになるはずなんです、
来たよ、
うん、多分だから物忘れだとか、
うんうん、
地方だとかそこら辺にも関わってくるんじゃないかなと、
へえ、
そういう話がやっぱり出てきますよね次の段階としては、
うんうんうん、じゃあこの5月は、
はい、
まずゆっくり食べて、はい、流し込まないようなご飯の食べ方を覚えよう、
そうですね、
うん、はい、
もうちょっと次の機会に頭のことをもう一回やりましょうね、
うん、
うん、面白い話だと思いますから、
ああぜひぜひ教えてください、北澤さん分かりました、お昼まずゆっくりよく噛んで食べなきゃダメだよ、ダメだってそんなに早く食べてたら、くまねこどう？このコーナーは漢方のくまねこ堂薬局の提供でお送りしました。